斉藤先生はこの平成30年の4月に岩手医科大学にお越しくださったということでして、はい、ご出身がお隣秋田県なんですね。
あ、そうです。秋田県の、あの県南の横手市というところの出身になります。
あ、そうですか。で、秋田大学医学部のご卒業ということですけれども、はい、では秋田でもうすくすくと成長なさったその斉藤はじめ少年は、
はい、
医学の道を志そうというこの時期を迎えたのは小中高どのあたりですか？
大体高校生ぐらいだったと思います。
何かその医学の道を志す思いというのは、
まあ、やはりあの世界中に通用するような仕事に就きたいとは子供の時からずっと思ってたんですけれども、あまりにも夢のある仕事ばっかり本当に妄想のように考えてたもので、高校生ぐらいでやっと現実に目覚めまして、まあ、やはりあの身近で最もその人類に共通なことというような考えますと、まあ、医学が一番適してるのかなというふうに考えました。
もう優秀な、ね、お子さんだったっていうのはもう伝わってきますけれども、その斉藤先生は秋田大学医学部ご卒業後、
はい、
あの秋田県内のいろいろな病院の外科としてもお勤めになってますが、平成9年にハーバード大学生理学教室に入られて、
はい、
そこで3年間
ですか？あ、2年間
ですね。はい。どういうことをハーバード大学で学んでらしたんですか？
やはりあの呼吸器外科というような形もありますので、呼吸器外科の中でも、手術による合併症のほとんどがあの肺炎になります。で、その肺炎に関しての、まあ、肺障害と我々呼んでるんですけども、その肺障害の研究を海外の方でも継続してやってきました。
ああ、そうですか。その後平成12年にまた秋田大学医学部附属病院の方に、まあ、呼吸器外科にお勤めになられて、
はい、
でその流れの中で平成30年今年、まあ、転機を迎えて岩手に来てくださったということですけれども、はい、岩手の医療このように先生なりにこう活動してみたいというような思いというのはおありになりますか？
は
い、
やはりあの、岩手県は非常にあの広い面積を持ってまして、また呼吸外科をやっている病院もそこまで多くはない形で集約しているようなそういった状況になってますので、呼吸外科をさらにこの岩手県でも発展させまして、そして特にあの本学岩手医科大学は胸腔鏡の手術を積極的に行っておりますので、そちらの方を今後もさらに広められるように頑張っていきたいと思っております。
はい。さて今回のテーマなんですが、こちらはちょっと先生の専門というのか関わりはあるんでしょうけれども、はい、というところになってしまうかもしれませんが、タバコについて伺いたいと思います。
はい、
タバコ害があるあると言いますけれども、はい、先生実際タバコに潜む有害物質というのはどういうものがあるんでしょうか？
はい、まあ、あのすでに広く知られてますように、タバコの有害物質というのは200種類ほどあると言われておりまして、その中でも発がん性物質を含む毒性の強いものは約50種類ほどあると言われています。その代表的なものは、ニコチン、あとはタール、そして一酸化炭素になります。まあ、他にもあのヒ素やカドミウム、アセトンというような有害物質も、中には含まれております。
発がん物質を含む毒性の強いものが50種類以上という、さあそれではそのタバコ喫煙による健康被害について伺っていきたいんですが、
はい、
まずそのがんというところに触れていきたいんですが、
はい、タバコの発がん性ということで、よく知られていますのが、その中でもやはりタールとニコチン、これがあのがんと関連すると言われています。タールというのは煙から、ニコチンと水分を除くもののことを言って、いわゆるあのヤニですね、それになりますけれども、タバコの発がん性物質のほとんどがこのタールに含まれております。またニコチンもそのものには発がん性はないんですが、ニコチンが分解されたニトロサミンという物質に発がん性があります。これらの発がん性については国際がん研究機構でも確実に人間にがんを起こすことが証明されているということで、発がん性があることは間違いないというふうに認識されております。
タバコが起因して まあ、がんになってしまうという場合のそのがんなんですが、こう吸ったり吐いたりということを考えますと、肺がんになることというのが一番の恐れなんですか？
はい、タバコは特に、肺がんとの関係が有名になっておりますが、やはり肺がんはあり得るんですが、それ以外にも、タバコの煙というのは口から肺に住み込みますので、その煙の通り道になるがんがあります。例えば喉頭がん、こちらは、タバコで30倍のリスクがあると言われています。また他に食道がんでも2倍のリスクがあると言われておりますので、肺がんだけでなく他の煙の通り道にはがんが起きる可能性というのは非常に高くあります。
そのタバコの本数というのはどうなんでしょうか？
やはり、タバコの本数が多いほどリスクは高くなってしまいます。また喫煙開始年齢ですね、そちらも早いほどやはり肺がんの死亡率っていうのは高くなってしまいます。一般にタバコを吸う人ですと、4から5倍肺がんになりやすくなるっていうふうに言われております。
さあ、それではがん以外のところではいかがでしょうか？
はい、がん以外では、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まることが知られております。これらはタバコに含まれているニコチンや一酸化炭素によるもので、例えばニコチンですと、こちらは依存性があることもそうなんですが、血管を収縮させて体中の血の巡りを悪くします。また血圧や脈拍数も上昇させ、心臓や血管への負担も大きくします。一方で一酸化炭素ですが、こちらは体を酸欠の状態にして、さらに動脈硬化を引き起こしたりします。これらニコチンや一酸化炭素、これらの効果によりまして心筋梗塞は3から4倍、脳梗塞は2から3倍のリスクが上昇すると言われております。
先生は外科医ということで、はい、この肺の中を見ることもあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、タバコを吸ってる方の肺と、はい、タバコを吸ってない方の肺というのは、はい、見た目に違いはあるんですか？
もう明らかに違います。タバコ吸ってらっしゃる方はやはり肺が非常に黒っぽいですね。でおそらくタバコの煙などが肺に、ある程度蓄積するものがありまして、でそれで黒く見えてるんだと思います。もちろんタバコ吸われない方も多少黒っぽい部分もあるんですが、タバコを吸ってる方からすれば非常に綺麗な色をしております。
ということは見た目にもすでに黒いということは、はい、実際呼吸をしていて苦しかったりとか、何かこう自覚症状というのも出てきているのかもしれませんね。
そうですね、タバコはやはり肺に害があると言われておりますけれども、その、慢性的な刺激によって肺気腫とか、そういった病気になることもあります。
がん以外というところで心筋梗塞や脳梗塞というお話をいただきましたけれども、はい、その他にもこういった害があるというところあるんでしょうか？
タバコは吸ってる方の6人に1人は肺気腫になるといった、そういったこともよく知られておりまして、タバコによる肺そのものの慢性刺激でタバコを吸われている方の肺は確実に傷んでしまっております。
この肺気腫というのは、はい、先日来テレビなどでも耳にしました慢性閉塞性肺疾患ということですよね。はい、
そうです、慢性閉塞性肺疾患というものは、長期間にわたって肺を刺激することで、狭い気管支がこう炎症を起こしてちょっと狭くなってしまいます。細い気管支に炎症を起こして咳や痰が多くなってしまって、その結果、空気の流れが悪くなって外に吐き出しにくくなるというような、そのような症状になります。
これがやはりタバコが原因ということになるんですか？
は
い、
日本ではまずほとんどがタバコが原因になってます。
実際症状なんですけれども、
はい、症状は、肺は肺胞という小さい袋の集まりでできてまして、この肺胞で酸素を血液に取り込んでいますが、タバコの煙などがこの肺胞にまで炎症を起こしますと、肺胞の壁が破壊されまして、古くなったゴム風船のように弾力がなくなって空気をうまく吐き出せなくなってしまいます。その結果息切れがひどく酸素不足にもなって、 呼吸の苦しさは徐々に進行して、最終的にはひどい場合は日常生活でも酸素が必要となる場合も出てきます。
その肺気腫、どういう治療法があるんですか？
はい、残念ながら一度破壊された肺を元に戻すことはできないんですが、早く病気を発見して薬による治療や運動療法などのそういった治療を行うことで症状を和らげたり、また病気の進行を抑制することはできます。
ということは、できるだけ早く発見して治療を開始すればいいということなんですね。